恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言お祈りをいたしましょう。天のお父様、あなたが日々私たちをあなたご自身の口から出る御言葉によって生かし、支え、導いてくださることをありがとうございます。また愛する兄弟姉妹と共に一つの家族のように集まってちょうど食事をするように、あなたの口から出るお言葉をいただくこの礼拝のひとときをありがとうございます。同じ聖書の御言葉によって私たちは養われ、また励まされ、また戒められていくことをありがとうございます。共通の財産として礼拝のメッセージを一人一人があなたから受け止めることができるように助けてください。語るものをどうぞ隠して、あなたご自身が今日一人一人の前に立って一人一人の心の必要に応じて語りかけてくださるようにお願いをいたします。感謝して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。私たちの教会は聖書教会っていう名前です。石川県の中に12の教会が聖書教会連盟っていうですね、グループを作って一つのグループ団体として歩んでいるわけです。でも同じ聖書教会という名前の教会は日本中にいっぱいありますし、またその信仰、同じ信仰を持っている教会、兄弟姉妹が全国にですね、本当に多くの教会、クリスチャンたちがいるわけです。私たちが一番大切にしている一つの確信というのはこれです。すなわち、聖書はその全体が、66巻の全体が誤りのない神の言葉であって、私たちの信仰と生活の唯一のたった一つの基準です。これが私たちが大切にしている聖書信仰という確信です。ぜひですね、私たちの教会はどういう教会ですかと聞かれたら、聖書を誤りのない神の言葉と信じる教会です。そのようにですね、一人一人が答えられるようにしておけばいいと思うんですが、しかしですね、それが単なるお題目になってはなりません。ただ、看板はそうだけども、実際はどうかっていうと、全然そうでないっていうことがあり得るからです。本当に私たちクリスチャンにとって、私たちの歩みの中で、その信仰のあり方や、生活のあり方において、聖書がたった一つの、唯一の基準になっているでしょうか？いくつかの基準の中の一つになってないでしょうか。口では聖書、聖書、御言葉、御言葉と言いながら、実際には全く別のところで、別のことで動いていることはないでしょうか。自分の思いとか、自分のただ感情とか、この世の習慣とか、人の意見とか、そういったものによって私たちは実は動かされていることが本当に多いんじゃないでしょうか。実際に私たちは例えばこの一週間の歩みを振り返って、本当に御言葉だけを私たちの心の在り方と生活の在り方の基準にして歩んできたかと問われると、本当に私たちは頭をこう書かねばならないようなものでないでしょうか。信仰っていうのは、いつでもすぐに形だけ、形式だけに流され、そして形だけ形式だけやっているとそれで満足してしまうっていうですね、傾向恐れがいつもあるんです。いつでもそういった傾向を突き崩してあるべき姿に、心からのただ形式ではない信仰の姿に変えらねばなりません。イエス様はそうした傾向に対して今日の箇所で非常に厳しく、非常に強くチャレンジしてくるのです。さあ、御言葉をご一緒に見ながら進んでいきましょう。イエス様の評判は日増しに高まっていきました。特に5000人の給食っていう大変な奇跡を行った後に、人々の間でのキリストへの評判は大変なものです。しかし、それは当時の宗教指導者にとっては放っておけない状況でした。そこで、このイエス・キリストの 新しい動きに対する調査団がエルサレムから派遣されてきました。一節。さて、パリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていて、イエスの周りに集まった。私たちはずっとマルコによる福音書を学んできて、すでにガリラヤ地方においてもそこにいたパリサイ人たちが3章の6節、ちょっと見てみましょう。3章の6節を見ますと、こういう動きをしています。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ党の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。もはや、ガリラヤ地方の宗教的指導者たちは、キリストを亡き者にしようという動きで結束していたものです。こういった人たちの相談の結果、私たちだけではことを決するわけにいかないので、エルサレム中心のお偉方に来てもらって調べてもらおうということがあったのかもしれません。調査団がやってきました。この調査団は、初めからもうイエス様に対して言いがかりをつけるために送られてきたんですね。イエス様のアラ探しのために来た彼らは、そのアラを、言いがかりを見つけることは本当に簡単でした。人っていうのは、言いがかりを見つけようと思ってみれば、必ず探しているものを見つけることもできるものです。しかしそういった場合に、非常に危ないこと、非常に考えねばならないことは、人を評価する場合に何を基準にして評価するかということです。パリサイ人や律法学者は、聖書の御言葉によって評価するんではなくして、自分たちが勝手に作り上げてきたユダヤ人の言い伝え、それによってユダヤ人はこうあるべきだっていう、彼らが持っている基準で、イエス様とその一行を測ったのです。私たちもすぐにこういう、こう、測り方をしてしまいます。クリスチャンっていうのはこうあるべきだ。とか、教会っていうのはこうあるべきだ。とか、日本人だったらこうあるべきだとか、いろんなこのべきだっていうですね、ものを持って、それでこう測ってしまう。こういうのをですね、イメージシンドローム、イメージ症候群っていうそうです。すなわち、自分が持っているこうあるべきだっていうイメージでもって、他の人を測るんですけど、ところが、そのイメージ、自分が持っているイメージを問題にしないで、そのイメージに合わないものは全部、こう、切り落としていく、裁いていく。本当に、私たちがすぐにやってしまう、まさにやり方じゃないかと思うんです。そんなイメージを持って、ユダヤ人があるべき、姿のイメージを持って、イエス様とその一行を見たとき、彼らは探していたものをすぐに見つけることができました。とんでもないことを彼らは見たのです。二節。イエスの弟子たちのうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べているものがあるのを見て、なんと不潔なっていう、不潔衛生上の問題ではありません。マルコは、ユダヤ人たちが御所を大事に守っている一つのあるべき姿を、詳しく3節4節で書きました。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。またこの他にも、杯、水差し、銅器を洗うことなど、固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。しきたりがたくさんある。日本にもしきたりがたくさんありますし、金沢にもいろんなしきたりがあります。昔ほどではないにしてもいろんなしきたりが私たちの生活をこう縛っているんですね。ユダヤ人のこの清めのしきたりと一体なぜあったんでしょうか。これは私たちユダヤ人は特別に神様に愛され選ばれている清い民です。私たちは清い民なのですから、この清さをいつも保たねばなりません。どこでその清さを汚すようなものに触れないとも限らない。 そんな汚れに知らずに触れてしまって、そんな汚れを口に入れてしまっては、自分自身を汚してしまう大変です。特に、市場などへ出て行けば、そこには汚れ切った異邦人、外国人がいますし、酒税人がいますし、遊女がいますし、羊飼いがいますし、恐ろしいことにそこにもしかするとサマリア人が入るかもしれない。とんでもないことです。そういう人たちに触れるならば、この清い私たちは汚れてしまいますので、その汚れをそのまんまで知らないで食事なんかすればもう本当に内側が汚れてしまいます。直接、また間接にそういう人たちに触れているかもしれないので、っていうんでですね、市場から帰ると特別に体全体を清めるっていうことをしたっていうんです。ところが、イエス様の弟子たちを見ると、その弟子のうちに、その大切な清めの儀式をしないで、食事を食べている人を見たっていうんです。実は、ここでは、弟子たちのうちに、そういうものがあるのを見てとありますが、例えば、ルカによる福音書の11章をちょっと開いてみましょう。ルカによる福音書の11章の37節を見ますと、イエスが話を終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に疲れた。そのパリサイ人は、イエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると主は言われた。なるほどあなた方パリサイ人は、杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とずっと続くのです。ここ見るとわかるように、弟子だけじゃないイエス様も、この清めの儀式をしないで食事をしてたことがわかります。ですから、パリサイ人や律法学者からすれば大変なことです、これは。とんでもないこと。彼が、まさにか、かってですね、この攻撃してきたわけです。マルコによる福音書の7章に帰りますと、6節。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をして、こう書いているが、まさにその通りです。わあ、イエス様すごい、強い言葉で面と向かって、あなた方は偽善者だとですね、言ったわけです。先ほどのルカによる福音書では、パリサイ人に食事に招かれておいて、その招いてくれた、その主人に向かって、面と向かって強い言葉で責めるのですから、イエス様っていう方は本当に大胆な方だったことがわかります。偽善者よ。形式を重んじ、人間の教えを重んじて、我こそ清しとして他人に目を光らせ、裁いていく。しかし実際は、イザヤの予言の通り、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。あなた方は、一生懸命自分たちの教えを、自分たちの言い伝えをご正大事に守りながら、実はやっていることは何ですか？神の戒めを捨てています。8節。9節では、神の戒めをないがしろにして。13節。神の言葉を空文にしています。そのような偽善の実例としてイエス様は一つの事実を突き詰めます。実説から後で。モーセは、あなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。それなのに、あなた方もし人が父や母に向かって私からあなたのために挙げられる者は、コルバン、すなわち捧げ物になりましたといえば、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。神様の私たちへの戒めの、党の戒めの中で人間関係を律する一番先頭に出てくる戒めが、あなたの父と母を敬えです。この敬うっていうのは、単にありがとうとですね、親に感謝の言葉を言うとか、年に一回敬老の日に肩を揉んであげるとか、そんな意味ではなくして、子供は親に対して、当然払うべき義務を果たし、その親の名誉を保っていくことを意味しているんですね。ところが、その子供たちが、 どうも、親の面倒見るのは厄介です。自分たちの生活で手一杯です。どうも、親はお荷物のようです。そこで、親に対する義務を果たすことが、どうも重荷になったので、逃れ道を作ったわけです。神の言葉は厳然として、あなたの父と母を敬え。子供は父と母に対する責任を果たしなさい。しかし、これは神の言葉ですけど、巧妙な逃れ道、すなわち、親に向かって、私たちの財産はコルバンになりました。コルバンというのはここにあるように、捧げ物。私の財産は全部神に捧げましたので、というと、親はもう子供の財産に触れることができない。ないならそれは神に捧げたものですから。じゃあ実際に子供は自分の財産を神に捧げるんでしょうか？いいえ。これは口先だけでして。実際に神様のためにどうぞと捧げることは、無期延期することができたのです。ただ口でこう言うだけで、親はもうそれに触れることができない。こうした実は実例が当時の記録の中にたくさん残っているんですね。コルバンになりました。私の財産は、私の土地はコルバンになりましたって言って、もう年老いて自分でやっていけないお年寄りが、惨めな老後を送ってしまうっていうですね、実際実例があったんですね。まさに、口先では、コルバン、すなわち、神に捧げました。っていう、霊的な敬虔な言葉を語りつつ、実際にやってることは、主の御心から遠く離れてしまっている実例です。よく考えてみると、私たちクリスチャンも、日々の生活の中でこのコルバンを、よく用いてるんじゃないでしょうか。クリス様の御言葉があっても、私はいろいろな口実を設けて、大義名分を設けて、言い訳をつけて、それも、神様のために忙しいんですとか、何か、敬虔な表現をして、なすべきことを本当に逃れようとする。親は子供に、子供は親に、夫は妻に、妻は夫に、いろんな理由をつけて、果たすべき責任を果たさない。イエス様はそのような偽善に対して厳しく迫ったわけです。さてイエス様はこのパリサイ人律法学者とのやりとりの後で14節。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆、私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。ところが弟子たちにはその話の意味がよくわかりませんでした。そこで、イエス様と弟子たちだけになったとき、どういう意味ですか、イエス様がさっきおっしゃった言葉は。と問いかけますと、18節。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか？外側から人に入ってくるものは、人を汚すことができないということがわからないのですか？そのようなものは、人の心には入らないで腹に入り、そして皮屋に出されてしまうのです。イエス様の話って何と単純明快で分かりやすいでしょうか。ユーモアたっぷりな語り方ですね。パリサイ人律法学者が一生懸命清めの儀式にこだわって、そんなものによって外からの汚れがこう入ってくると責め立てたとき、イエス様はいいえ。外から入ってくるものは心には入っていきません。外から入るものはあなたの心を変えることはできません。外から入るものは全部お腹に入っていくだけです。心じゃない。お腹に入ってトイレに落ちていくだけです。イエス様からトイレの話が出てきたんですね。一体このことは何を私たちに教えてるんでしょう。私たちはすぐに外側のものを問題にします。あの人が問題です。あの環境が問題です。あの事情が問題です。私たちはどうしても外側の問題に目を向けそうです。でもイエス様は、いいえ。あなたは外側のあのこと、あの人、この出来事と言うけれども、数え上げるけれども、いいえ、それは決して問題ではない。 一番の問題はあなたです。あなたの内側に一番の問題があります。イエス様はそう、私たちに今朝、この御言葉を通して語りかけるんです。例えば、私たちが、こう、何かのことで、この腹を立てているとします。当然のこととして私たちは、この腹を立てているとき、腹を立てさせた人を、こう、責めます。私に腹を立てさせたあの人が問題だとですね、こう、その人のことを、こう、責めるのです。主は、いいえ。問題は腹を立てさせたその人ではありませんよ。確かに、その人は何か間違ったことをしたかもしれません。しかし、その人のしたことに対してあなたの取ることのできる態度、反応はいろいろあったはずです。何かがあったとしても、あなたは愛を持ってそのことをその人に指摘するか、思いやりを持ってそれを許すか、それを忘れるか、しかしあなたは腹を立てるっていう反応を自分で選び取った。腹を立てるっていうことは、立てさせた人の問題じゃなくして、腹を立てるっていう態度を選び取った、実はあなた自身の内からそれが出たのですよ。一人の人の女性の話があるんですが、他の人に、辛辣な、非常にですね、厳しい言葉を言ってしまった一人の女性が、その友人に言い訳をしました。そう言ったかもしれない。でも、腹を立てる理由が、あなたは分かってくれれば、あなただって私のことを理解してくれるはずです。ところがその友人が、その辛辣な言葉を吐いた女性にこう言ったって言うんですね。水がいっぱい入った桶を運んでいるとき、誰かが後ろから押したとしたら、こぼれるのは何ですか？もちろん水よ。じゃあ、お酢をいっぱい入れた桶を運んでいたとしたら、もちろん、酢だわ。腹を立てているとき、口からこぼれる言葉は、心の中で運んでいるものです。こぼれるのは、誰かのせいかもしれないけれども、中身はあなたのものです。確かに、罪っていうのは、私の心の中にあるんですね。決して、他人のせいや環境のせいにしてはいけない。イエス様は20節からこう語られます。また言われた人から出るもの。これが人を汚すのです。内側からすなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。皆さんご一緒に今の御言葉のところをですね、この人っていう言葉を全部私に置き換えて声を出して読んでみましょうか。ちょっと読みにくいところですけども、人という漢字を全部私と置き換えてご一緒に読んでみましょう。20節から。はい。私から出るもの、これが私を汚すのです。内側から、すなわち、私の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆、内側から出て、私を汚すのです。皆さん、今の読み替えに心からアーメンと言うことができますか？イエス様の言葉は、ちょっと言い過ぎでしょうか。私の内から出てくるもの。それが私をダメにするんです。悪い考え。これが全ての悪い行動の源です。悪い企みです。私たちは心の中で何と様々な悪い企みを生み出すでしょうか。この後に出てくるすべての悪い行為はこの悪い考えから出てきます。不貧困。今日も中高生会で田中兄弟が 飲む、打つ、買うのですね、話をしてくれました。特に、婦人公についての話をしてくれて、非常にですね、先輩としての、迫力のある話をしてくれました。すべての種類の不法な性行為に対する言葉です。盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島。横島っていうのは間違った悪い行動のすべてを表します。欺き、公職、妬み。妬みは欄外を見ると、直訳すると悪い目とあります。悪意のこもった目で人を見ることを指すそうです。そしり、高ぶり、愚かさ。私たちのうちに、それらが救っていることを今日私たちは、イエス様の言葉によって認めざるを得ません。それは他の誰でもない、私の内側にある私の古い性質ですと、はっきり言い切りましょう。それを弁解しないで、それを私ははっきり罪と呼んで、そして、私たち自身の内側が清められなければ、私たちはどうしようもないものであることを本当に認めたいと思うのです。最後に一人の人の話をして終わりたいと思うんですが、アフリカで実際にあった話です。ミカ・バンザゴっていうですね、名前がミカっていう名前でちょっと困りますが、ミカ・バンザゴっていうですね、この人は大変な泥棒だったんですが、彼はですね、手当たり次第盗みを働きました。家族から、また友達から盗んで、とうとうですね、刑務所に入ったんですけども、刑務所に入るとですね、今度は、囚人の仲間から、また看守から盗むんです。とうとうです。あまりにひどいので、懲らしめとしてアフリカの刑務所の一つの古代からの習慣として、このミカのですね、片腕を切り落としてしまったんです。そこで釈放されたミカはですね、もう私はこんな罪を犯さないようにと思って、心決心してですね、自分の過去を知らない、遠い町に行きまして、そこで一生懸命頑張るんですけども、とうとうある役人の家に押し込んで、盗みを働き、逮捕されてしまいました。そして刑務所に入ってみるとですね、以前入ってた刑務所の看守が転勤で移ってきてまして、お前またやったのか。もしお前が、この刑務所にいる間に以前のようなことをしたならば、その時は、残っているもう一本の腕も切り取るとですね、命じたのです。そうですね。ミカの耳の中にその監視の言葉がもう離れない。一生懸命盗みを働かないように頑張ります。何か盗みたいものが出てくるでしょうか。そしてとうとうもう一本の腕も切り落とされてしまうんじゃないでしょうかと思うとですね、もう身震いしてしまう。ところがとうとう自分で恐れてた通り、自分の盗みの性質を抑えることができなくて、ポケットナイフとか、金時計なんかを盗み始めるんです。そしてとうとうこれまで以上に盗みを重ねるようになりました。とうとう捕まって、看守は最初に言った通り、とうとうですね、片方残ってた腕も切り落としてしまいました。両腕切り落とされてしまったのです。ところが驚いたことに、彼はそれでも盗みをやめることができなかったんです。どうやって？口で盗み始めたんですね。手がなくなって、なんと口を使って盗み始めて。しかし、とうとうその彼を縛りつけていた盗みっていう罪の性質は、彼から解放される日が来たんですね。それは彼がクリスチャンになったからでした。彼が住んでいたその町に伝道者がやってきて、伝道集会を開きました。そして伝道会の最後に、今晩、自分の罪を認めて悔い改め、キリストを救い主として信じようという人は、手を挙げてくださいって言ったんです。ミカ、挙げる手がないんです。本当に自分は神様によって変えられたいと思ったのに、この願いを持つ人は手を挙げてくださいって言ったとき、挙げる手がなかったミカは、愕然としながら、それでも、この私を変えてほしいとですね、思った彼は、人々をかき分けながら、前に出て行って、私は今日、イエス・キリストを信じたいのです。 私は罪から本当に解放されたいのです。ついに彼はイエス・キリストを信じて作り変えられ、その罪の性質から断ち切られることができたのですね。今日、私たちのうちに作っている、生まれながら持っているこの罪の性質はなんと強く私たちのうちに働くでしょうか。私たちはパリサイ人律法学者のように外に目を向けないで、今日本当に自分の内を見て、神様の前に本当に心からの悔い改めと、どうぞ私を清めてください。私のうちに確かにこの罪が救っています。どうぞ私を清めてくださいと心から祈りましょう。お祈りします。愛する天の父様、この朝私たちはあなたの厳しい御言葉の前にさらされています。あの律法学者やパリサイ人は他の誰でもない私であることをあなたは今日示しています。これはコルバンですと経験を装いながら自らを保とうとするその偽善は他の誰でもないこの自分であることを主から示されています。すぐに外を見て、他の人を見て、それが私を苛立たせ、それが私を楽しくなさせていると、責め立て暴き立てる、実は、問題は私のうちにあると、今日示してくださりありがとうございます。外側から来るものは決して私を汚すことはできない。私の内側から出てくるものが私自身をダメにしていると。どうぞ今日あなたのこの御言葉の前に一人一人が真剣に照らさらされて、その光の前に誰一人平然としていることはできないはずですが、神様どうぞ、主よ、その御言葉は私への言葉ですと。今日私はあなたの清めを必要としています。あなたの許しを必要としていますと、神様は心から言うことができるように、以下の証のように、両手を切り落とされても、私たちの罪の性質は変わりようがありません。ただ、イエス・キリストだけが、十字架で流されたキリストの血潮だけが、私たちを清め、私たちを作り変え、私たちを新しくしてくださることを今日知って、あなたの前に胸打ち叩きつつ、どうぞこの私を憐れんでくださいと、どうか言うことができるように導いてください。そしてお一人お一人があなたによっての清めを、内なる清めを経験し、また経験し続けていくことができるように、どうぞ助けてください。とうとうイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。